お疲れ様です。
二人とも、こっちよ。
鮫島さん、また犠牲者が出たって。
ええ。被害者は桜井美雪、34歳よ。免許証がポケットの中に入ってたわ。
手口はそっくりですね。けど再発した2件の事件は、18年前と手口は似ていても女子高生を狙ったものじゃないっていうのはどういうことなんでしょうか。
楢崎先生はどう思う？総合的に見て。
そうですね。ご遺体の手首と足首に拘束具の痕跡があることから、サディスティックな空間の痕跡が認められます。拘束後すぐに殺されていて、支配的な感覚は見受けられません。18年前の事件から手口は変わらずそっくりです。無秩序型の猟奇殺人と見ていいと思います。
あの時と同じってことか。
いえ、こればかりはその可能性があるという範囲でしかありません。絶対に言いたくない言葉ですが、父のプロファイリングにも当時一部に誤りがあった可能性もあります。
一度戻って情報をまとめましょう。
18年前と同じ犯人だったとしたら、推定年齢はどのくらいになる？
当時のプロファイリングも考えると、20代から30代男性。同一犯であれば今は、40代から50代の男性です。もちろん模倣犯や全く別の犯人という可能性もまだ捨てきれません。
模倣犯の可能性は、薄いんじゃないかしら。
なぜそう言い切れるんですか？
この事件は、その凄惨な状況からどういう手口で行われたかに関しては、一切報道されていないはずなの。だから、ここまで同じ手口で模倣犯と考えることは、難しいと思うわ。
でも、同一犯とするなら、18年前と被害者の年齢が大きく変わったことはどう見ればいい？こういう奴らはターゲット層を変えたりするものなのか？
犯行動機が、女子高生を狙ってとか、女子高生に固執しているというわけじゃなかったとしたら、例えば当時高校生だった女の子たちそのものに興味があるんじゃないでしょうか。
どういうことだ。
興味の範囲は18年前に女子高生だった女の子たち。その子たちは今30代に達している。ジャック・ザ・リッパーの興味の対象は現在進行形で動いてるんじゃないでしょうか。
なるほど。でも仮に同一犯だと仮定しても、なぜ犯行が今なのか、それから犯行現場の範囲が事件当時と変わっているのはなぜなのか。
それは、まだわかりません。
ようやく動き出した。あとは二人に任せておけば、大丈夫ね。
どうした、楢崎。
この資料、見てください。6月10日の供述調書がないんですが。
あ？ 6 月10日？その日に何もしてないだけじゃないのか。
そんなはずないんです。
どうしてそんなことが言い切れる？
父は日記をつけていました。自分が関わったかどうかに関係なく、犯罪を犯した容疑者の話を聞いては、データにするために、その様子を日記に書いていました。
それが6月10日か。
見てください。この日もちゃんと書いてあるんです。この時逮捕された花房雄太郎と話をした全容が。
本当だ。なぜ消された？
考えたくないですけど。
警察内部にそれを握りつぶした人間がいるってことか。この日の接見の時、警察側から同席してたのは誰かわかるか？
鮫島さんです。
鮫島さんが？鮫島さん！いない。どこ行ったんだ。出てくれ。
もしもし。
鮫島さん、一体どういうことですか。今どこに。
落ち着いて。屋上にいるわ。二人でいらっしゃい。
気づいてくれた。待ってたわ、二 人とも。
鮫島さん、どういうことなんですか。18年前、萩内一成が容疑者に接見したなんて、俺は知りません。資料も消えているなんておかしい。
父はずっと日記をつけていました。犯罪に手を染めた人間の話から統計を取り、自分の資料にするために花房雄太郎と接見したことも日記にはちゃんと記載がありました。
こんにちは。君が花房雄太郎くんだね。
はい。
君の出身地はどこかな。
東京都。
都会育ちなんだね。私は鹿児島の片田舎で生まれ育ってね。君くらいの頃は東京にずっと憧れていたよ。
全然面白くもねえよ。東京育ちだからってみんな楽しいわけでもない。
どうしてだい？
家も貧乏で、好きなおもちゃもゲームもずっと我慢してた。親父は職を転々として、酔って帰ってきては、俺に暴力を振るう。姉さんが笑うんだ。俺を見て、笑ってる。姉さんだけいい高校に入って、好きなように過ごして、俺だけが高校にも行けずに、こんな時代に中卒でようやく勤められたのは近所のカフェ。やっとのことで店長になったけど、そこでもあいつらがバカにしてきて。
女子高生を狙ったのはバカにされたからかい？
どいつもこいつも俺を見て笑った。だから俺の中でスイッチが入って。
スイッチ？それは何？
笑われたらそいつを殺してもいいって。言われたから。
その時の供述に立ち会っていた人物の名前も父は日記に書き記していました。その人物の名前は鮫島遥さん、あなたの名前でした。
そうよ。あの日の取り調べに立ち会ったのは私。そしてその記録を資料から外したのも私。
鮫島さん、どうしてそんな。鮫島さんほどの人ならそれが誘引公文書偽造に当たることくらい想像がついたはずです。
花房雄太郎が実際大崎七海以下二人の殺害の実行犯であることは間違いなかった。ただこのスイッチという言葉は鮫島さんにとってこの世から抹消すべきワードだった。
花房が実行犯、そして花房を陰で操りスイッチを入れた人間が存在するってことですよね。あなたはそれを知られることを恐れ、ジャック・ザ・リッパーはまだ捕まっていないと印象付けるため別の人物を使ってマリコを殺させた。違いますか？
やっぱり私が見込んだだけのことはある。二人なら真相に近づくことができるって。
どういうことですか？
私は娘のためにこの犯罪に手を染めた。ある人物に協力すれば娘の手術費用を出してくれるって言われて。
ある人物？
病気の娘を救いたい、その一心だったけど、疲れちゃったわ。この前娘に言われたの。お母さんのお仕事は人を救う立派なお仕事ねって。子供にそんなことを言われて、裏じゃ証拠の捏造って、シャレにもならない。だからあなたたちに暴いてほしかった、この事件の真相を。
この事件の真相？この事件の黒幕は一体誰なんですか？
それは言えない。あの人との約束だから。あなたたちなら私の言葉なんてなくても真相にたどり着ける。
鮫島さん！ ふざけないでくれ！
この事件は、その黒幕を潰さなければ、一生終わることはない。ジャック・ザ・リッパーは、この先も出現し続ける。
鮫島さん！しっかりしろ！
もう一度、洗い直してみなさい。事件の真相、きっと、わかるはず。
鮫島さん！奈良崎！救急車呼べ！早く！
はい。
余計なことは言っちゃいけないよ、鮫島刑事。さてと、翔子ちゃん、おじさんのしたことがわかるかな？
その数時間後、救急搬送された鮫島遥は、医師の懸命な治療も虚しく、帰らぬ人となった。
おい、奈良崎！なんかないのかよ！お前心理学者なんだろ！学者なんて名乗って何もできないのかよ！なんとかしろよ！
柴田さん。
悪い。お前に当たっても仕方ないよな。
いえ、とにかく私にできることをします。協力してください。